それでは、今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。詩編2編、旧約聖書第3版の方は907ページ、2017年版は934ページです。詩編2編です。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ。私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め。恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いのことよ、すべて主に身を避ける人は。今日のメッセージは、神を恐れることの幸いと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。先にご挨拶をしておきます。今年も1年お世話になりました。ありがとうございました。この説教をですね、忍耐を持って聞き続けてくださったことにもう一度感謝をいたします。まずお祈りをしてから始めたいと思います。天のお父様、今日も私たちが御言葉に聞くことができる、この何よりの幸いが与えられていることを覚えて感謝をいたします。これから聖書を読みますけれども、ご聖霊様が働いてくださらなければ、私たちはこれを正しく理解することができませんので、どうか主がお一人お一人の心の内に必要なことを語りかけてくださることをお願いをいたします。このものではなく、あなたの言葉が語られるこの時となりますように、すべてを委ね、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。重ねてになりますけど、本日は2024年の最後の礼拝になります。で、本日はご一緒にこの詩編の2編に導かれながら、この1年をご一緒に閉じていきたいと、そのように願っています。今日は2編ですけれども、詩編の1編を開いたのはいつだっただろうかなと、少し調べてみましたけど、ちょうど2年前、2023年の1月1日の礼拝で詩編の一編が開かれていました。で、2年前、2023年というと牧師安守式があった年だったんですね。まあ、もう2年かというか、まだ2年なんだというか、不思議な感覚ですけれども、数えてみたんです。この2年間でご一緒にどれぐらい礼拝を捧げたかなと思ったら、108回ですね。2年間で108回でした。2023年が53日、2024年が52日、私たちは礼拝を捧げすることが許されてきました。ちょうど2年前、詩編1編から始まったこの2年間ですけれども、本日は詩編の2編をもって締めくくりたいと思っています。ここで子どもの質問の1番ですけど、詩編1編の始めの言葉と2編の終わりの言葉は何でしょうか。1 編の初めの言葉と2編の終わりの言葉は何でしょうか。これはどういうことを表しているでしょうか。詩編1編の始めは幸いなことよ、詩編2編の一番最後も幸いなことよと同じ言葉でくくられています。これはつまり1編と2編が一つのもの、一つのことを言おうとしている、そういうことを表しています。1編と2編の表題のところを見てほしいんですけど、数字の下に何も書かれていません。で、3編からは表題がついていくんですね。それでこの1編と2編というのは詩編全体の導入部分、いわば詩編全体を要約したようなそういう内容になっているのが1編と2編なんだとよく言われます。以前ですね、私がここに赴任する前に OMF のロザンヌ先生という方がおそらくここに来てくださって、この詩編1編2編を説教してくださったと思います。でロザンヌ先生はこの1編と2編を、詩編の玄関と呼んでおられました。詩編の玄関、どういうことかというと、まあ、私たちの家でもそうですけど、玄関を見るとなんとなくそこにどういう人が住んでいるのか、家全体のことがよくわかると、そういう意味でここを詩編の玄関という呼び方をロザンヌ先生がしておられました。詩編の一編の主題は何であったでしょうか。まあ、2年前のことなので少し思い出せないかもしれないですけど、詩編一編の主題は2節の主の教え、この主の教えということが一編の主題です。ヘブル語では主の教えはトーラーと言われています。トーラーです。そして本日の詩編2編の主題は2節にあります。油注がれたもの、これはヘブル語ではメシアと言います。一編の主題がトーラー、主の教え、そして2編の主題がメシア、つまり救い主イエス・キリストというふうになっているんですね。ここに示されている通りに、神様は私たちをトーラー、聖書の教えによって導いてくださる、そういう神様です。しかし同時に神様は離れたところから教えだけを与える神様ではないということです。神様はメシアなるイエス・キリストを私たちのもとに送ってくださり、実際に共に歩んでくださるお方。私たちの喜びの日も苦しみの日も悲しみの日も365日主がいつも共に私たちの横に歩んでくださっているんだ、そのことをまさに詩編全体が私たちに教えようとしていることです。今年1年を振り返ると、それぞれにおそらくいろんなことがあったと思います。しかしそのすべての場面に神様がいつも共に歩んでくださっていたんだと、そのことを今日はもう一度覚えながら本年最後の時を過ごしたいと思っています。それでは1節と2節をもう一度朗読いたします。詩編2編1節から2節まで。なぜ国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企むのか。なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛共に集まるのか。主と主に油注がれた者に対して、子どもの質問の2番です。神様に従わない人々に対して作者はなぜと問いかけています。このなぜとはどういう意味のなぜでしょうか。 ABC と言いますので考えてください。これちょっと難しいかなと思うんですけど、このなぜの意味は A、 理由が聞きたいくてなぜと言っている。 B、 そういうことはしないでほしいという意味でなぜと言っている。 C、驚きを表すためになぜと言っている。 理由が聞きたいのか、そういうことをしないでほしいと言っているのか、驚きを表しているのか。私たちもなんでそういうことをするのって言いますよね。それは理由を聞きたい場合もありますし、そうじゃなくてそれ嫌だっていうことを言ったい場合もありますし、ただ驚いてね、え、なんでそんなことっていう場合もあるんですね。これなぜって複雑な言葉だなと日本語ですいませんけど思いました、作者は一体何に驚いている。あ、正解は C なんですね。 驚いているってことなんですけれども、先に言ってしまいました、作者は一体何に驚いているのでしょうか。それはこういうことです。神様がこの世界をお作りになられて、神様が今日もこの世界をすべてご支配しておられる。それなのに人々はそのことを認めようとはしていないと。それどころかそれぞれが自分の計画を進めようとして歩んでいる。そのことに作者はなぜと驚きを覚えているということなんです。神様を認めないということは何もこの詩編の時代だけのことではありません。現代も全く同じことが起きています。実際国々はそれぞれの正義、それぞれの正しさを掲げて、今日も至るところで争いが勃発している最中です。また私たちの周りには便利なものがたくさん作られて、好きなものが手に入る時代になりました。しかしその文明というも呼ばれるものの多くは残念ながら神様抜きの文明になっています。私たちが豊かになればなるほど、不思議なことですけど、人々の心はますます虚しさを覚えて、不安や恐れといったもの、また孤独感といったものが今人々の心を支配しているのではないかと思うんです。まさに一節に言われている通り、国々は騒ぎ立ち、もろもろの国民は虚しいことを企む、地の王たちは神様に向かって立ち構えて自分たちの思いを何とか実行しようとしている、そういう世界になっています。その結果は大変残念なことですけれども、世界が良くなっていくということではなくて、むしろ世界はますます混乱を極めて滅びに向かっていると、おそらく多くの人が感じているのではないかと思うのです。さらに彼らは、神様を認めない人々はこのように言います。3節です。3節、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。彼らの枷、彼らの綱というのは何かというと、主と主に油注がれた者が支配すること、主と主に油注がれた者の支配を拒んでいくということを表しています。この詩編が書かれた当時はダビデ王ですね、ダビデという王様が神様に油注がれた者としてイスラエルの国を治めていました。ダビデは周りの国々にいつも苦しめられていたということが旧約聖書に書かれています。またダビデの周りの部下たちも時には彼に反抗してダビデを非常に悩ませたということも旧約聖書に書かれています。同じことが今起きている。今はダビデはもういませんけれども、イエス・キリストがメシア王として私たちを治めようとしてくださっていますけれども、残念ながらこれを喜んで受け入れる人々は本当にごくわずかなんです。むしろキリストの支配ではなく、自分たちが状況を支配していきたいと、自分たちが自由に物事を動かしていきたいと、そのように願うということなんです。それでは考えてみたいんですけれども、本当に私たち人間というものは物事を思い通りに動かしていくことができる存在なのでしょうか。私たちにはその力があるのでしょうか。 そのことが4節と5節に言われていきます。4節と5節、天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。5節、その時主は怒りをもって彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかわせると。人間が何でも自由に物事を動かすことができるのか、答えはノーということになります。私たちが物事を動かしていると思っているその姿を見て、神様はそうではないと、その姿を笑っておられるということなのです。私が20代の頃サラリーマンをしていたんですけど、スーパーのお惣菜部門の責任者をしてたんですね。で、私は自分がいないとこの現場は回らないといつも思っていました。まあ、責任者なので。なので一生懸命残業もしましたし、まあ、当時は全然うるさくなかったですからね、本当にいつまで働くんだってぐらい働いてましたけど、また本当に休まないで働いていました。自分がいなければ回らないと思っていたからです。しかしある日、まあ、職場を退職するということが決まりまして、自分がいなくなってみると全くそういうことはなかったんだなということを感じました。他の人がすぐにそこに転勤してきて、何の影響もなく何事もなかったように、まるで自分などいなかったように同じことが続けられていくということを私は見ました。私たちは今この地球に住んでいますけれども、地球が属している銀河、天の川銀河というそうですけれども、この天の川銀河には太陽のような恒星星々がなんと2000億以上も存在しているのだそうです。当然その2000億の太陽のような星の周りには地球のような惑星がかなりの数あるだろうと思われて考えられています。光らないから見えないですね、地球からは。でも当然あるだろうと言われています。それだけではないんです。この天の川銀河のような他の銀河系というものがたくさん存在しています。アンドロメダ銀河とかマゼラン銀河というのを聞いたことがありますけれども、なんと宇宙全体にはその銀河がおよそ2兆はあるだろうと、このように最近の研究では予想されているということなんです。創世記の中に人々がバベルの塔を建てたという記事がありました。人々は神様に届いているだろうと思ってその塔を建てていたということです。しかし神様にとってはその塔はあまりに低すぎて、それを見るためにはわざわざ降りていかなければならなかったと、そういう言い方がされていました。私たちが自分で物事を動かしている、そのように感じているとき、先ほどの4節に言われている通りです。天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる。それだけではありません。主は激しい怒りを持って彼らを恐れおののかせるのだと言われているんです。なぜ神様が怒るのかというと、私たちの支配、私たちがしようとしていることがあまりにもひどい状況になっているからです。地球環境は日々破壊され、弱い人々は傷つけられて、苦しんでいる人々はますます忘れ去られていく、そういう支配がなされているからです。神様は天地万物をお作りになった方です。それゆえ大切なこの世界が汚されていくということ、大切な一人一人の人格が抑圧されているということ、このことに非常に心を痛めて怒っておられるということなんです。そして神様はそのような状況を決して放置しているわけではなくて、本来の正しい支配を回復しようとしておられるということなのです。7節から9節に、 その神様の定めが言われています。7節から9節までお読みします。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として。あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にすると。子どもの質問の3番です。めちゃくちゃになってしまった私たちの世界に対する神様の定めは何でしょうか。めちゃくちゃになってしまった世界に対する神様の定めは何でしょうか。答えはイエス様が世界を治めるというご計画です。イエス様が世界を治めるというご計画です。7節にありました。あなたは私の子。私が今日あなたを産んだ。この言葉何回も聞いたことあるかなと思うんですけど、これは新約聖書に何度も引用されているメシア予言と言われています。もちろん直接的にはダビデのことを言っています。あなたというのは。しかし8節を見ると分かるんですけれども、地の果て果てまであなたの所有として与えると言われていますので、これはイエス様によって実現される全世界的な統治ということを表しています。先ほど私たちが見たように、国々の王たちは自分たちの思い通りに世界を支配しようと、主と主に油注がれたものに敵対しています。また私たち一人一人の心の中にも神様に反発したい、思い通りにことを動かしたいという願いが必ずあると思います。しかしイエス様はそんな私たちの思いを鉄の杖を持って、陶器師が器を砕くように粉々にするのだと旧説に言われています。つまりイエス様は私たちの不完全な支配、私たちの不完全な思いではなくて、イエス様の完全な支配へと私たちを導いていこうと、そのような計画を立てておられるということなのです。残念ながら私たち人間の力では今の世界を完全に回復させるということはできないと思います。それは歴史が証明していることです。同じように私たち一人一人の罪の問題を自分で解決し、何の問題もない人生を作り上げるということもやはりできません。しかしイエス様が私たちを支配してくださるならば、そこには悲しみも叫びも涙もない、完全な御国を実現することができるのだと聖書は約束しています。間もなく1月1日になりますので、能登半島地震の特集がテレビで組まれるようになってきました。ちょうど1年になります。で、先日もですね、地元の方々のインタビューが紹介されていました。まあ、お母さんを亡くされたという息子さんが出ていて、地震さえなければこうはなっていなかったと。そして追い打ちをかけるような9月のあの雨さえなければこんなはずではなかったと、そういう被災者の悲痛な叫びが紹介されていました。まあ、それを見て私も本当にそうだよなと、まあ、本当に私なんかには分かりませんけれども、神様はなぜこういうことをお許しになられたのかなと、そういう気持ちになるんです。しかし一方でですね、勘違いしてはいけないと思うのは、平穏に生きているこの私たちが当たり前であって、災難に遭った方々が特別に不幸であるのだと、そういうふうには聖書は教えてはいないということなんです。イエス様は ルカの福音書でこのように教えておられます。ルカの福音書の13章1節から5節、ちょっと長いのでもし開ける方がいらっしゃったら、ご一緒に開いていただきたいと思います。ルカの福音書13章の1節から5節になります。ルカの福音書13章、1節から5節までを、お読みしたいと思います。お聞きになっても結構です。ルカ13章1節から5節まで、イエス様はこのように言われました。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。4節、またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか？そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。私たちがこのように平安に過ごしているのが当たり前で、能登の人、パレスチナの人々、死に行く人々が特別なんだということでは決してないとイエス様は言っておられます。あなた方も全く同じなのだと。罪の中で同じように苦しむべきもの、滅ぶべきものなのだとイエス様は言われるのです。むしろこのようにして私たちが平穏に過ごしていること、命が与えられていること、このことの方が非常に特別なことなのだと言われるんですね。それでイエス様が私たちに願っておられるのは何かというと、この特別な時、命が与えられている時に一日も早く悔い改めなさいと。神様のご支配を認めて神様に従っていきなさいと。そして皆が滅びから逃れていきなさいと、そのようにイエス様は言っておられるということなのです。本日の詩編に戻りたいと思いますけれども、詩編2編の11節を読みしたいと思います。詩編2編の11節、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え子に口づけせよ。これはですね、この詩編2編の結論部分になります。恐れつつ主に仕えよというのは、神様を礼拝しなさいという意味です。そしておののきつつ震え子に口づけせよ、これはイエス様を主として生きなさいということです。イエス様を主として信じていくこと、そして神様を礼拝していくこと、私たちの救いはここにしかないのだと聖書ははっきりと教えています。なぜなら12節に言われている通り、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、御怒りがすぐにも燃えようとしているからだというのです。この世は神様の怒りなんてない、神様の裁きなんてものはないのだと言います。しかし聖書はそうは言っていません。それはあるのだと教えているんですね。それゆえ詩編2編の一番最後です。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。この身を避けるという言葉の意味は、守りの中に逃げ込むということ、シェルターの中に入るということを意味しています。最後にですね、 アメリカの牧師さんで、エイデン・ウィルソン・トウザー牧師という方がいらっしゃいますけれども、ちょっと古い牧師さんですね。1900年代の初め頃の、牧師さんです。このトウザー先生が著書の中でとても大切なことを言っておられましたので、少し長いんですけれどもご紹介して終わりにしたいと思います。トウザー牧師はこういうことを言っています。教会は今遠い昔に予告されたあの危険な時代に直面していると思います。でどういうことかというと、例えばあなたがお近くの教会においでになったとき、そこでおごそかな畏敬の念に打たれたこと、思わず膝をかがめずにはおられなくなった、そういう経験は終わりでしょうか。おそらくないのではないでしょうか。と言いますのも、この時代というのは総じて私たちの礼拝の中から神の御前に引き出された時の身の引き締まるような感動が急速に失われつつあるからなのです。もし礼拝の場で神に対する恐れの念、これがなくなるということがあるならば、それは教会にとって非常に致命的なことなのですと、このように東澤先生は指摘しておられます。冒頭申し上げました通り、私たちはこの2年間で108回の礼拝を捧げすることが許されました。これは決して当たり前のことではないと今日の箇所は教えています。私たちがこのように神様を礼拝できること、御言葉を聞くことができること、教会が与えられて兄弟姉妹の交わりが与えられていること、これはすべて当たり前のことではありません。感謝の反対は何かというと、不満とかいろいろあると思いますけど、よく言うのは感謝の反対は当たり前というふうに言いますよね。すべては当たり前ではない、心から感謝すべきものを私たちは与えられているのだということです。今一度私たちがどんなに幸いな環境、恵みを神様から与えていただいているのか、そのことをもう一度覚えて神様に感謝してこの1年を閉じたいと思うんですね。そしてご一緒に神様を恐れるものとなり、これからも神様を礼拝し続けていくものでありたいと願うんです。本日招きの言葉で高橋さんが読んでくださいました。私たちではなく、主よ私たちではなく、あなたの皆に栄光が来されますように。私たちが主となるのではなくて、キリストが主となり、キリストが王となっていく、そういう私たちになっていくことができるように、今一度キリストが主ですと心の中で告白をしながら、この2024年を終えて新しい年に踏み出していきたいと、そのように思います。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。天地万物すべてを治めておられます私たちの天の父なる神様、聖なる皆を今一度心より賛美申し上げます。この年も私たちを御前に招き続けてくださり、イエス様を信じる信仰によって受け入れてくださったこと、この世に礼拝を捧げ続けることを許してくださったことを心から感謝いたします。いつもあなたが私たち一人一人と共にいて、一日一日助け導いていてくださいました。時にはそのことを忘れて自分が物事を動かしているとそのように思うこともありました。今もう一度悔い改めを持って、ますます神様を認め、あなたに従うものとなることができるように助けていてください。私たちの不完全な支配ではなくて、キリストのご支配がますますこの教会の中に広げられていくことをどうかお願いをいたします。1年の感謝を持ちまして、すべてのご栄光を主にお捧げしつつ、私たちの主イエスキリストの御名を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。